今この時間になって調布もなんか晴れ間が出てきました。ちょっとねなんか日も差してきましたね。さあそんなお天気の中ではありますが、街角レポートをお届けいたしましょう。レポーターの清水武さんが調布市内もしくはその近辺に出かけていってリアルな声を届けてくれるコーナーです。では呼びかけてみましょうね。今週はどこに出かけているのかな。たけちゃん。
はい、たまには日曜日、街角レポート担当の清水武です。今週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ今ご紹介にもありましたけれども、ちょっとね30分ぐらい前まで調布市内も雨が降ったり止んだりして傘が必要な天候だったんですけれども、もうだいぶ雨も止みまして、
はい、
これからちょっとなんか暑くなるんじゃないかなというような予感とともに今外に立っております。
はい、
はい、本当に今日はまあちょっと曇りのあれもありまして、雨の影響もありまして、ちょっとね、気温自体は低いんですよ。私大体普段だったらばここに来るまでに1、2回着替えるんですけど、今日この時間までまだ着替えずに済んでおりますので。
もうそれは良かった。
はい。ちょっとね、本当に湿度が高くてムシムシしているんですけども。はい、さて今日はですね、桜着物工房さんにこれからお邪魔いたします。はい、桜着物工房さんはですね、柴崎のですね、調布市菊の台3-7-85番に、普段はですね、工房構えていらっしゃいまして、そちらでですね、生徒さんに教えられたりとかされているんですけれども、それとですね、同じく狛江の方にですね、こちらがですね、アトリエがございまして、今日はちょっとこちらのアトリエの方にお邪魔をしております。主催のですね、さくら着物工房の鈴木夫妻先生も、今度8月でですね、88歳になられるということなんですけど、現役バリバリで活動されていらっしゃいまして、つい先日書籍も発売されたということで、ちょっと今日はですね、いろいろお話を伺いたいと思います。というわけで、さくら着物工房主催の鈴木夫妻先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
鈴木先生、まず伺いたいのが、さくら着物工房さんについてちょっとご紹介からよろしいでしょうか。
ありがとうございます。京王線の柴崎駅2分のところでさくら着物工房という、講師養成講座をやっています。帯を切らないで2分で着付けができてしまうような、特許ものでございますので、ぜひ皆さん面倒がらずに着物が着られるようにお勉強していただけたら嬉しく存じます。
はい、先生ね、工房の方なんですけれども、大体何年ぐらいされてるんですか、その講師業とかの工房の開かれて教えるようになってから。
はい、20年になりますね。
20年ですか。
はい、
はい、そのお仕事としてこの着物っていうのはもともと人様に教えることされてで、なんていうんですか、60代ですよね。その時に改めてその工房を開くことになったんですか、それともまた全然違う形で始めたんですか。
全然違います。現役時代は金融関係で総合職の仕事を男の方と一緒にしていました。そして60歳の定年後ボランティアに専念しましたけれども、65歳の時に脳梗塞を発症してしまいました。そしてそれまで小さい頃から着物に馴染んできて着物大好きな少女だったんですけれども、後ろに手が回らなくなってしまって着物が着られないことが起きてしまいました。そして諦められずに自分で帯を切らないで、そして折り紙のように畳んでいけば必ず作り帯のいいものができるとひらめきました。それはお風呂の中で、普通スズメの行水、カラスの行水とよく言いますが、私はスズメの、行水で すぐに実行してみましたらいいものができて、はい、そして皆さんが集まってくださるようになりました。で、ある日特許が出願できたので、それが取材されて本当にびっくりするような200人ぐらいのお問い合わせがあってスタートしました。それからもう全国展開するようになって、思いがけず大好きな着物を取り戻すことができました。
じゃあやっぱりその先生のようにどこかのタイミングでお着物を諦めたっていうとあれですけれども、そういう方々がやっぱり欲してたというか、着てまた着物着たいなという方が本当多かったんですね。
そうですね。自分が ボランティアで不自由っていうことに対して敏感だったんですけれども、自分でなってしまったら本当に心を込めてバリアフリーの着物を研究することもできて、多くの皆さんに男性女性にお着物を着て車椅子でも楽しめるというような、ことができましたので、皆さんぜひ、やはり着物は日本の文化であり世界中でただ一つのデザインですのでね、継承できていくようにしていただきたいと思います。
さて、ちょっとね、冒頭で少しご紹介させていただいたんですけれども、つい、先日ですね、先生、本もお書きになられて、タイトルが、いくつになっても人生これからという書籍でして、もう晴れの日も雨の日も、88歳、遅咲きの現役社長というふうに出てますけれども、この本、ちょっと拝見させていただいて、今までお話しいただいたようなご病気のお話、工房のお話も書いてあったんですけど、結構その、お着物にまつわるルーツを探しに、結構九州の方とかにも行かれたというふうにありましたけど、これもすごいですね。
私のルーツは阿波徳島だということを小さい時から祖父母たちから言い聞かされていたんですけれども、コロナの島になった時にそれを訪ねてみようと思って徳島に33回探訪しました。そうしましたら日本の歴史がいろいろ紐解くことができまして、私の一生の楽しみになりました。それを本にも探訪記を書いたりしまして、 それから人生100年時代という心構えを持たなければならない時代を私たちは覚悟を決めて有意義に過ごしていくことが今問われていると思いますので、私は自分にそういう、宿題を課しています。
でこの本のですね、出版記念イベントが、来週の6月27日の木曜日、午前10時から、行われるということなんですけれども、こちらは、どんなことをお話になる予定ですか。
はい、着物のことを改めて紹介するのと、ルーツ・オブ・ザ・エンペラーという歴史的な、古代史を映画にしました。これがグランプリを外国でいくつも取っていますので、それをご紹介したいと思います。それから、自然を解くことによって古代史が明るく表現できる、見つかるよっていう越智正明先生、愛媛大学の教授でございますが、お話伺えるので盛りだくさんです。9時半受付で会費は無料でございます。
無料なんですが、他のところに一般の方1000円とか書いてあったんですけど、もう全部無料で。
はい、全部無料にしました。これが最後の私の、ボランティアの、宿題だと思っています。
それは言い過ぎじゃないですか。
はい、はい、
ですね、今日ご紹介させていただきました、鈴木久江先生の先ほどお話しました、いくつになっても人生これからは父出版さんの方からですね、2200円で販売されています。そして最後にご案内させていただきました出版記念イベントは、調布市文化会館田作りの、8階の映写室の方でですね、朝の10時から受付開始は9時30分からとなっていて、なんと入場無料となっておりますので、ぜひとも足を運びください。ご予約なしでも先着順で入れるそうなんですけれども、問い合わせてご予約も受け付けております。電話番号0903691-0055番、0903691-0055番です。宮本さん、
はい、
宮本さんはどうですか、お着物とかどこか吉井さんでお気になったりとかっていうのは。
もう一回すみません、お願いします。
あ、お着物どこかでお気になったりとかっていうのは。
着る機会があるときには着ていますよ、もちろん。友達に着物をカジュアルに日頃から着ている人がとても多くて影響されています。
ああ、そうですね。カジュアルに着物を着こなす方も本当多いですからね。
はい。
はい。カジュアルに着物を着る方も。
はい。 大いに賛成でございます。そして私どもの帯を使っていただけたり学んでいただけたりしますと本当に日本で誰でも使えるようになりますので、難しい帯と思わないでお着物にチャレンジしてください。
ありがとうございます。というわけで今日はですね、さくら着物工房から鈴木さえ先生にお話伺いました。さくら先生、鈴木先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
スタジオにお会いしてます。
はい、ありがとうございます。お話にあった通りですね、この帯っていうのは結構初心者にはハードルが高いところがあるんですが、これを学べばもっと簡単に気軽に着物が着られるようになる。それはそういう素敵ですよね。そして出版の記念講演会、6月27日木曜日午前10時から田作りの8階 A 社室で行われるということです。予約は特に必要ないということですので、ぜひお時間ある方足運んでみてください。